世界発信
旅人に聞こう。
この番組は世界各地で出会った興味深い日本人の旅人にざっくばらんにいろいろなことをインタビューしていく番組です。現地での旅の話の本編と脱線話のアフタートークの2本立てでお送りします。さて今回の旅人からは世界のどんなぶっ飛び話が聞けるのでしょうか。
はい、皆さんこんにちは。現地から直送、世界発信旅人に聞こう、お届けするのはみつるです。前回自分が放送をお届けしたのがボリビアからお送りしましたが、その次に隣の国ペルーに渡り、今はそのペルーも後にしてブラジルにやってきました。ブラジルはペルー、ボリビア、高地の場所と違って、標高がそこまで高くないので一気に気候が変わり、今の時期は半袖短パンでも十分なぐらいな感じなんですけど、今はサンパウロの郊外にある場所にやってきたんですが、ここである興味深い旅行者に出会うことができたので、今回はこの旅行者の話をいろいろ聞いてみたいと思いますが、なんと自転車で世界を旅している旅行者ということで、普通の旅行者とは違った旅のエピソードが聞けるんじゃないかと思いますので、早速いろいろ聞いてみたいと思います。西村さんですね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここサンパウロ郊外、もう年中こんな感じの気候なんですかね。西村さんはここの場所に長いというふうに聞いたんで。
そうですね、3年いますけどずっとこんな感じですかね。
3年ここにもういらっしゃるんですね、
はい、
で最初は自転車でいろいろ旅をして回ってきて、もうこの地にもういろいろ思うところがあって、今ここに住んでるっていう感じとはまた違うんですかね。旅の途中ということは途中なんですね。
旅の途中ですね、
はい、
もうすぐ帰りますし、
ね、あ、そうなんですね、はい、じゃあこの西村さんの旅についていろいろお伺いしていきたいと思うんですが、一番最初この自転車の旅をスタートされたのは場所はどちらだったんでしょうか。
カナダのモントリオールですね。
あ、カナダだったんですね、はいはい。その時は普通の旅行のビザで入られたんですか。
いや、ワーキングホリデービザはギリギリ使えたんで、
はいはい、
31の直前に、
あ、なるほど、
ワーホリで入りました、
ね、ワーホリビザを使って、はい、そうすると1年間一応滞在できるということで。
そうですね。
それでカナダに渡ってきて、
はい、
それもその時点で自転車を日本から運んできたってことなんですか。
そうですね。
あ、
日本から買ってきました、
ね、買ってきたんですね。自転車の旅っていうのはそれ以前もされていたこととか。
いや、ないですね。
あ、初めてなんですか。
初めてですね。
あ、そうですか。
ただ弟の結婚式が6月にあって、
はい、
それまで会社を辞めてから2ヶ月ぐらいあったんで、
あ、はいはい、
北海道一周しましたね。
あ、そうなんですか。
練習がてら。
ちなみに西村さんご実家はどちらなんですか。
埼玉だったんですけど、はい、今は千葉に引っ越した、ね、
あ、そうなんですか。じゃあその時は埼玉から北海道まで。
そうですね。
あ、そうですか、はい、いきなりその自転車の旅スタートってことで、何かその不安なこととか大丈夫でしたか。
それは北海道の話、は
い、あ、北海道です、はい。
でもコンビニも温泉もあるから
日本は別に。そうですか、
楽なもんですよね。郵便局があるからお金下ろせるし。
ああ、なるほど。郵便局はあれですよね、海外と違って必ず手数料かかんないですよね。
まあ全国ないですから
ね。そうですよね。
どんなとこでも、
どんなとこでも。土日だと手数料かかったりしましたっけ。それもなかった
かね。いや、かかんないと思います
。あ、そうですよね。
下ろせないとこがあるだけで。
あ、そうなんですか。北海道の旅をそれ自転車で全て回られて。
そうですね。
あ、そうなんですか。その時はもう野宿テントで泊まりながらですか。
テント、あとちょうどワールドカップの時期だったんで。
あ、はいはい。
日本戦がある時はテレビのある、はい、宿ですよね。
あ、はいはい。
泊まりましたね。
サッカーがお好きなんですね。
そうですね。
そうですか。その北海道の自転車の旅を終えて、その後一気にもうカナダに。
そうですね、カナダ。
ああ、そうですか。その時のなんとなくの旅のスケジュールみたいなのってどういう感じだったんでしょうか。
チャリ、自転車の旅が初めてなんで、はい、カナダ横断して、
はい、
アメリカ縦断した後に、
はい、
メキシコで自転車を盗まれて。
ああ、そうなんですか。
それでバックパッカーで3年かけて世界一周みたいな。
ああ、そういうスケジュール。
そういうスケジュールで、
はい、
だから、
はい、
まあ、スペイン語喋れないんで、
はい、
まあ、メキシコに入ったら、
はい、
まあ、自転車を取られるだろうなみたいな。
あ、それはもう分かってたんですか？
いや、取られてもいいように保険だけは入っていて。
そうなんですか。え、盗難保険ってことなんですか？
盗難保険。
あ、そうですか。
まあ、普通の保険の中の携行品の中に自転車は含まれてたんで、
はいはいはい。
だからまあ、自転車をそこで盗まれて、
はい、
バックパッカーになって3年かけて世界一周の予定でしたね。
それを最初から決めてるっていうのも
いや、まあ、初めてのチャリの旅なんでね、
はい、
まあ、とりあえず、
あ、保険は絶対必要だろうと。
英語圏はまあ、ね、言葉の問題はないから、
まあ、どうにかなるだろうと、
はい、あと先進国だし、まあ、メキシコ以南はまあスペイン語圏だし、
はい、
まあ、発展途上国なんで、
はい、
まあ、何があってもいいよ。
ああ、なるほど。
だからバックパックも一応持ってってたんですよ。
あ、そうなんですか。でも自転車の旅行する人って、ああいう大きいバックパックって持ってないですよね。
持ってないですね。だから、
どうやって積んでたんですか？
900g の、
はい。
1万1000円ぐらいしたかな。
はい。
結構高いバックパックを、
はい。
持ってってたんですよ。薄くて軽いやつ。
そういうのがあるんですね。ちなみにどんなメーカーなんですか？覚えてますか？
登山用品店の。
あ、登山用品店の。
うん、専門のやつですね。
あ、そうですか。
まあ、ちゃんとしてたんですけどね。
ええ。
ただサンディエゴで盗まれちゃって。
サンディエゴっていうとそれは。
アメリカとメキシコの国境
ですね。はいはい。盗まれちゃって。それは全然予定にないですよね。
だから、一回も使ってないですね、そのバックパ
ック。ああ、そうなんですか。
それで自転車は結局未だに盗まれてないんで。
予定が、自転車がなくなるはずがバックがなくなる。はい。
ちょっと1万1000円をどこに捨てたような感じ
です、ね。ああ、そうですか。その、まずカナダから始まって、はい、カナダの自転車の旅はどれくらいで終えられたんですか？
7600キロを
2ヶ月って
だから1日に127キロ。
それってちょっとハイペースですよね。
まあ、ハイペースですよね。だから、
はい、
まあ、初めてだっていう気負いがあって、あとカナダって平ら、
あ、はいはい、
まあまあ距離は稼げるし夏だったから、
はいはい、
あの日差し日照時間長かったんで、
はいはい、
別に距離は問題ないですけどね。向かい風が、
はい、ああ、体力にもじゃあある程度、まあ北海道の旅をもう終えた後っていうのもあるでしょうけど、120数キロっていうと季節も良かったってもあるんですね。
あ、季節も良かったですね。
あ、そうですか。その時はもう最初のその海外での自転車の旅ってことでトラブルとか大丈夫でしたか？
まあ、飛行機でこうやって運ぶわけじゃないですか。そしたら当然その、まあ、アメリカで乗り換えたんですけど、
はい、
投げられちゃうんですよね。
あー、なるほど。積むときに、
はい、積むときに、
はい、
それでもうそのカナモントリオール着いたときには2箇所が壊れてて、
は
い、朝までかかって直して、
はい、
それで出発したら高速道路だったんですよね。
あー、なるほど。
空港から出口が高速道路しかなくて。
あ、そうなんですか。
それでなんかいろんな人がこうクラクション鳴らしてる中をこうどんどん入れて
警察にも止められたりとか大丈夫
だったら多分通報されてたんでしょうね。
あー、はいはい、
警察が待ってますよね。
あ、本当ですか。
死にたいのかお前保険入ってんだろうなみたいな。
しばらく走った後ですかそれは。
もう降りた時。
あ、降りた時。
降りて出口で待ってて警察が。
じゃ結構もうその高速を走ったんですね。
だって他に道がなかったし、
あ、
それ地図も持ってなかったんで、
はいはい、
まあ、とりあえずモントリオール市街まで走んなきゃなみたいな。
なるほど。いきなりもう危ない、ハラハラドキドキのスタート。
そう、
まず自転車も壊れてたしみたいな。
それでモントリオールの街を、まあね、テントで寝たかったから、
はい、
キャンプしたかったんで、
は
い、キャンプ場まで走んなきゃいけなくて、
そうですよね。
いきなりそれモントリオール広くて、それ出るのにすごい時間かかって、それで140何キロぐらい走ってキャンプ場にたどり着いて
もう夜だったんじゃないですか。
バタンキュー、
はい、で、ね、
次の日、まあ、普通に起きるじゃないですか、
で
1週間後に気づいたんですよね、
はい、
時差ボケが、時差ボケ一回も感じなかった。
ああ、そうなんですか。
だからとことん疲れちゃってて。
なるほど。
もう初日でもクリア、時差ボケは解消した。
そういうクリアの仕方する人あんまりないですよ。
だからとことん起きてみるっていうか、まあその時はまあ夢中だったから。
そうですね。
初めてでいきなり警察に。
いきなりそんなトラブルから始まったですね。モントリオールっていうと、あそこってフランス語も結構使われる。
そうですね、フランス語しか使ってない。
あ、しか使われない、はい。っていうと最初言葉の壁とか大丈夫でしたか？
あ、だから通じないですよね。
そうですよね。
冷たいし、
ね、そうですよね。
マックとかだってフランス語ですからね。
あ、そうですか。じゃあハンバーガー1個注文するのも。
ただ指で刺す。
そうですか。そっからだんだんだんだん南下してってことですね。
一旦その、
はい、
東の端まで行こうと思って。
あ、はいはい。
で、一回東に行って、
はい、
で、同じ道を今度また戻って。
あ、戻ったんですか？なんか見たいものがあってとか。
いや、ただ東の端まで どうせ横断っていうなら、
はいはいはいはい、
モントリオールは東の端ではなかったんで、
はい、
ケベック州の方まで行かなきゃなと思って、
はいはいはい、
で一回、まあ、自転車で行って同じ道を戻ってって、普通自転車乗りはそういうことはしない、
ね、そうですよ、同じ道通りたがらないですよね、う
ん、だからスタートからもう600キロ往復同じ道だったんで、
そうですか、
だから未だに別に同じ道通るのは全然問題ないですね。
あ、そうですか。
だから、まあ、ほとんどのチャリだそうですね。あ、チャリだ、自転車旅行者は。
いや、僕も昔ちょっと乗ってたことあるんですけど、やっぱりせっかく走るんだったら、いろんな違う景色見たいだったり、ね、新しいとこ通りたいと思いますけど、そうですか。
でもあれですよ、あの、この前工事中だったのに治ってたり
とか。そういう、ちょっと変化が楽しめると。
ここの売店のおばちゃんは優しかったなとか言ったら、また必ずそこで寄るし、
はいはいはいはい、
このパン屋はうまかったな
とか、なるほど、そういう楽しみを見出してというか、
また行っちゃったみたいな。
あ、そうですか。なるほど。でそこからだんだんアメリカに入ってってことですか。
そうですね。カナダからアメリカ入って、
はい、カナダからアメリカに入って大きく変わることってどんなことですか。
うん、
はい、
宿泊代が安くなりましたね。
あ、
カナダの場合は
その当時は
あの、いや、そうじゃなくて、
あ、はい、
まあ、キャンプした方が安いなと思ってたんで、キャンプばっかしてたんですけど、
はいはい、
カナダの場合はサイト売りって言って一箇所をいくらで売るんですよ。
あ、
そうすると大人数で行けば安くなるけど、
なるほど、
みたいに一人の人間が泊まると、
はい、
バカ高いんですよね。
なるほど。
要はテント張って家族でとか、まあ、大家族とか友達同士で、ワンサイトを借りるっていう形なんで、
はいはいはい、
そこに自転車一人で行っても高いじゃないですか。
ちょっと高くついちゃうね、うん。
ただ、アメリカの場合は、そのハイカーバイカーって言って、
はい、
歩く人と、自転車の人の専用のサイトがあるんですよ。
なるほど。
キャンプ場の中に。
はいはい。
それはその地域のドネーションで、賄われてて、
はい、
で当時はワシントン州が、8ドル、オレゴン州が4ドル、
はい、
カリフォルニア州が1ドル。
州によって違うんですね、全然。
だからドネーションですよね。
あ、
カリフォルニア州みたいに金持ちが多いところは、
はいはいはい、
1ドルでいいわけですよ。
なるほど。自分で金額を決めて納めればいいと。
いや、もう1ドルしか取られないんで、
はいはいはいはい、
固定料金です
ね。あ、なるほど。
もうキャンプ場の。
あ、そういうことなんですね。
だから、
はい、
すごい安いですよね。
ああ、それが変化だったんですね。はい、
まあ、物価は当然アメリカの方が高いですけど、でもまあカナダもアメリカもそんなに変わらない。
そうですか。景色だったり、あの、人の変化とかってどうでしたか。
まあ、カナダ人の方が、
はい、
どうなんですかね。
はい、
まあ、優しいのかな。
ああ、
まあでも変わんないじゃないですか。
そこまで大きくは変わらないですか。やっぱり同じ英語圏でもあるし、
まあ、カナダ人はアメリカ人と思われることを嫌ってます、
ね、ああ、なんかそれは聞いたことありますね、
うん、でも別にアメリカ人は全然関係ないですからね。気にしてないですから、ね、
アメリカ人の方がなんかもうもっと大きい気にしない心があるみたいな
気にしない、
はい、
バカなのか。
いや、
まあ、まあまあ、
はい、ね、
先民思想じゃないですかね、や
っぱり。そうですか。
アメリカ人はもうアメリカ人ですからね。
アメリカ人はアメリカ人、はい、なるほど。
ナンバーワンですからね、
はい、でアメリカをそこのワシントンから入って、
はい、
ゆっくりどれくらいかけてもう横断したんでしょうか。
それも1ヶ月で3000キロ、は
い、それもまたハイペースじゃないですか。
だから、
はい、
あの3年で世界一周するつもりだったんで、
その計画が、
はい、あまり時間かけてるわけにいかないじゃないですか。
あ、なるほど。
はい、まあ、メキシコで盗まれるとはいえ、
はい、まあ、それも予定ですからね。
そうそう、
はい、
まだね、とりあえず南米まで行かなきゃいけないし。
そうですよね、
まあ、だから最初は急いでたんですよ。
結構なハイペースですよね。それで急いでた末に、まあ、メキシコの国境までようやくたどり着いたと。そのアメリカの時の自転車の旅で大きいトラブルみたいな今覚えてるのって何かありませんか。
さっきのバックパッカー取られたっていうのが、やっぱ一番のところですね。
ああ、そう。
ユースホステル泊まってて、
3
階に泊まってたんですけど、
はい、
まず最初にどうでもいい荷物を下ろすじゃないですか、1階に。
そうですね。
まあ早朝なんで誰も、
ね、チェックアウトするときに。
チェックアウトするときに、もう朝、はい、朝一で出なきゃみたいな。
あ、はいはいはい。
それこれから、ね、危険なメキシコに行くから。
はいはいはい。
だから1階にまず、まあどうでもいいの予備タイヤとか、
はいはい、
その使ってない新品のバックパックとか、
はい、
まあ、ヘルメットとかグローブとか、まあまあまあ、とりあえずどうでもいいやつ
を
下ろして、
はい、
で2回目に全部自転車とか、ね、はいはい、その荷物とかも下ろして、
はい、
降りたら最初に下ろした荷物が全部なくなってて。
全部ないんですか。
はい、全部なくて。
だってタイヤとかその他いろんな、
まあそれ予備だからね。
あ、予備の、
予備タイヤだから、
ね、はいはいはい。
まあどうでもいいものだから、まあ取られてもいいんだけど。
時間にして結構経っちゃったんですか、それは。
いや、5分ぐらいでしょ。ただまあね、ドアは開いてるし、
はい、
まあ、閉まってはいるけど、まあ、誰でも入れる、
はい、
で道では掃除のねおじさんとかが、はい、まあ、誰かしらいるし、
はい、
まあ、簡単に取ろうと思えば取れますよ、
ね、あ、
だからもうさ、アメリカで散々あったメキシコ人に、メキシコは盗賊が出るから絶対行くなって特にバハカリフォルニア降りる予定だったから、
はい、
もう砂漠地帯なんですよね。
あ、
そこを降りるときはもう必ずその盗賊が出る、散々脅されてて、
メキシコ人が言うんだったら説得力ありますね。そうそうです、
あの、まあ、移住したメキシコ人
が言
うぐらいだから、
は
い、そしたらアメリカで盗まれて
もうレセプションとかにね、一旦そういうので預けないと怖いですね。うん、そうですか。
でもね、まあ、盗難保険入ってるから、
はいはい、
申請してもいいんだけど、なんかもうめんどくさいし、
めんどくさいし、
まあ、大した額じゃないし、
いやでもそのバックパックはそうですよね。
まあまあまあ、
なんか買った時のレシートとか必要なんですよね。
まあそうでしょうね。
はい、
まあ、額で言ったってまあ2万いかないぐらいですからね。
はい、うん、確かに申請する手間とかいろんなやり取りのことを考えて盗まれた総額と比較して泣き寝入りする旅行者もたまに聞きますからね。うん、
それで、ね、それどころじゃないですからね。俺メキシコに対してどうなるんだこれからみたいな。
そうですね。
それでやっぱりメキシコ国境を越えたらなんか、はい、来ちゃったって感じだったんですよね。
え、それどういうことですか？
なんていうかね、
はい、
よくアジアにありがちなその、砂ぼこりみたいな、
砂ぼこり、はい、
あってなってて、
はい、
ちょっとカオス的な、
あ、雰囲気がもうアメリカで一変したんですね。そのカナダアメリカの時とは全然違って、そうそうそ
う、洗練されてた
資本
主義の社会から、
はいはい、
ちょっと
途上国の
ああ来ちゃったこれだよね旅はみたいな。
あ、
逆に、まあ、それは嬉しいんだけど、
求めてたものが始まったというか、う
ん、やっぱ盗賊出んのかな
でも国境のアメリカの方で盗まれちゃったから、
そうそうそう、
もう
怖
いもん出したみたいな、
もうしょうがないよね。もう
そうですね、
そうみたいな。
そこはでもトラブルなく一応
行けたんですね。いやでも国境を越えて、
国境越えた後、
はい、走ってって、
まあ、
ティファナからエンセナーダっていうその海岸線沿いの街まで、
あ、はい、
まあちょっとね、気持ちはブルーですね。全部取られてるから。
そうですね。
いきなり盗まれて。
まあ若干走ってる時荷物軽くはなったじゃないですか。
そうそうそう。で、ティファナはね、やっぱりちょっとヤバそうな雰囲気が。
あ、はいはい。
もう、ありありとしてるし。
あ、そうなんですね。
もう早く抜けよう、こんなとこ。
荷物は軽くなったけど気持ちは重いみたいな、
うん、それで走ってたら、
はい、
なんかカーブのとこに
御
影石があったんですよね。
あ、石が、
石が、
はい、
カーブ降りたとか、
土
手降りたとこに、
はい、
なんでこんなとこ御影石があるのかなと思って降りてってみたら、はい、10年前にその場所でひき逃げされた自転車旅行者の墓だったんですよ。
書いてあったんですね。
だから日付も書いてあったから、
あ
と2週間ぐらいでその人の自
周
期みたいな
命日で、はいはい、
それでそのお母さんの言葉がまた、
はい、
もう少しであの青い海が見れたのにって
ちょっとあんまり、
まあ、確かにね、
はい、
気持ち的には、
はい、
だからまあ確かにね、でも見晴らしはいいんですよ。
あ、はいはいはい、
見晴らしいいんだけど、
はいはい、
まあ、後ろから引っ掛けられたんでしょうね。
うーん、気をつけないとって思いますよね、うん、そういうの見て。
しかもそれ JACC って言って、はい、まあ、ジャパンアドベンチャーサイクリストクラブ、
はいはい、そういう自転車の団体があるんですよね、まあ、
う
ん、はい、
それのメンバーで。
そうだったんですか。
だその後旅の途中で JCC の解放みたいのを、
はい、
で読んだらやっぱりその、はい、引き逃げされたみたいな記事にはなってましたよね。だから、
はい、
2週間後にね、家族があそこに訪れたかどうかっていうのがちょっと気になりました、ね、
明治で。はい、本当気をつけなきゃって思いますね、そういうの見ちゃったら。
そう、なんかいきなり盗難にあって、
はい、
人が引き逃げされてて盗賊出るぞこれみたいな
洗礼ですね、いろんな
上からなんかね、
はい、
西部劇みたいにインディアンが降りてくんのかみたいな。
まず言葉も通じないですもん
ね、まあ、言葉がわざ
一気にその英語からスペイン語になっちゃうらしいですよね。
まあなっちゃいますね。英語は一切通じないですね。
本当ワンツースリーもウォーターも全然通じないみたいな、
うん、
そうですか。
そうですね、だいぶ変わりましたよね。
で当初はそのメキシコに入って自転車の旅からバックパッカーの旅にシフトするはずだったのが、バッグがなくなってしまったってことで、
はい、
これはもう自転車の旅を続けるしかないっていうふうに思ったってことですか。
まあそこまで考えてないですけど。
あ、そうですか。
まあまあ盗まれたらバックパッカーにな
る、はい、あ、なるほどなるほど。
ああ一回も使わなくて損したとかぐらいしか思ってないですね。
ああ、
それでチャリを諦めようってことはないですけど、はい、
ああなるほど、
まあまあ半分ジョークみたいなもんなんで、
ジョークみたいなもんで、はい、ああそっからじゃあ最初の予定してたスタイルとは若干変わってきて、うん、またその南アフリカ、あ南アメリカの旅が始まったってことなんですけど、
はい、
今現在ここに西村さん、サンパウロ郊外のここに3年ちょっといらっしゃるってことで、
はい、
一体そのメキシコにいたのはどれぐらい前の話なのかというか、はい、旅に出発してどれぐらい経ってんだろうっていうふうにリスナー聞こえてると思うんですけど、もう出発して、はい、今でどれぐらい、はい、
12年弱ですかね。
12年弱、
はい、
出発してそれぐらいも時間が経ったってことなんですね。
だから北海道を一周した時に日韓ワールドカップをやってたんで、
はい、っていうと
2002年ですね。
2002年ですね。
の、まあ、6月ぐらいですよね、
はい、
それで7月2日のワールドカップの決勝でブラジルが勝ったのを見届けて3日に出たんですよ。
はい、はっきりと覚えてるんですね、は
い、だから今回も、まあ、ブラジルのワールドカップまでここにいて、
はい、
それでワールドカップの決勝の、
はい、
まあ、夜、まあ、翌日の早朝に、
はい、
またブラジルを出ると。
そのワールドカップが全部転機になってるというか。
そうですね、まあ、そのためにはブラジルが6度目の優勝しなきゃいけないんです
け
ど、ね、12年ぶり
にサッカーにかける思いと自分の旅がリンクしてるんですね。
まあ、勝手にこじつけたそういえば俺はワールドカップの翌日に出たんだからまたワールドカップの翌日に出ようみたいな。
あ、そうですか。
勝手に、あ、まあ、
そうなんですね。なるほど。じゃあそこのさっき話してたメキシコの話からこのサンパウロ郊外のこの場所に来るまでの話、そこからもうどれぐらい時間が経ってるんですかねってなると、
そこからだから、
はい、
メキシコから中米を通って、
はい、
パナマコロンビア間を飛行機で飛んで、
はい、
でコロンビアから、
はい、
あの一番最南端のウシュアイアっていう、はい、まあ、アルゼンチン、
アルゼンチンのパタゴニアですね、
で、はいはい、西海岸、まあ、ずっと西海岸ですね、降りてって、
はい、
でウシュアイアからこの東海岸上がってきて、
あ、
でブラジルに来て、
はい、
これユバ農場は4回目なんですけど、
あ、今ここにはサンパウロ郊外のユバ農場という、はいはい、農場に今一緒にいるんですけど、そこ4回目なんですね、
はい
はい、
だから合計3年半ぐらいになります。前は半年ぐらいいたんで。
ああ、そうなんですか。
今回が4回目ですね。
そうなんですね。もう最初のあれ、この人3年半で世界一周のはずが、なんかアメリカ大陸だけで十何年って随分変わってるなって聞いてるリスナーの人もいると思うんですけど、
はい、
それはやっぱりブラジルが今度ワールドカップがあるっていうのが大きかったってことですか。
いや、それはこじつけです、
ね、こじつけですか気がついてみたらこんなに時間だっていう、まあ、
そうですね。別に、
はい、
ね、こんなに長い旅ができる人間だとも思ってなかったし、
あ、
まあ、そうですね、気づいたら12年ですね。ただ別にその、はい、一度もホームシックにもかかったことないし、
はい、
そうですね、まあね、人生たった一度なんだから好きなようにやったらいいんじゃないかって話もあって、
はい、
でも本当にやっていいのかっていう考え方
も。そうですよね家族からのなんか思いだったり、
うん、
自分が当初、まあ、旅していくっていうのは変化していくってことだと思うんで、
はい、
自分がこれが一番だって思ってたこともあれこれ大したことないな、これがいいんじゃないかっていう試行錯誤の連続だと思うんですけど、はい、自転車の旅でそれぐらい時間が経ってる人は僕初めて会いましたね。
まあ、でも 自転車の実際漕いでるのは2年間ぐらいなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
はい、
俺の目標はあの平均100キロ以上走ることなんで、平均100キロ維持してれば問題なかったんですよ、だから6万4千キロ今のところ走ってるんですけど、
それもう地球一周ぐらい、
まあ、一周半ぐらいですか、
ね、一周半ぐらいですか。
でも結局、まあ、割り算でいけば630日ぐらいしか走ってないんですよ、
は
い、
ああ、まあその割り算で言えばそうですけど、
12年の中の2年弱
あ、そういう計算をすればまあ、ここのサンパローの湯葉農場にいるのはもう毎日働いてらっしゃいますからね。
まあ、そうですね、自転車走ってるわけじゃないですか、ね、
はい、そうですか。そのメキシコからここのブラジルまでそこまでいろいろなことを経てきたということなんですけど、その間って一度も帰国されたりとかっていうのは、
2009年に3ヶ月だけ帰国しましたね、
はいはい、でも一度だけ帰国したのみ、それ以外はずっともう海外に旅行中ということで。
そうですね、それも、
はい、
あの運転免許の更新
そういう理由なんですね、はい、
まあ、あと実家があの、はい、引っ越して米農家になってしまったんで、
はい
はい、それも様子を見に、
あ、は
い、サラリーマンやってたんですけどね、
はい、
なんか農家になっちゃったんですよね。
それもまた大きな変化ですよね、
はい、
お父さんお母さんがそんな急に、
はいはい、一応長男なんでね、
長男で、はい、
その米農家誰が継ぐんだみたいな話になっちゃうわけ
です、ね、自然とそうなりますよね、で、あ、久しぶりに息子が帰ってきたって両親もね楽しみに待ってて、はい、そしたらあれお前また出てくのかってなりますよね、
まあ、なりますよね、
そうですよね、はい、あ、その時も荷物を結構現地に置いてってたりしたんですか、
全部置いてきました、
ね、あ、全部ですか、もう戻る気満々だったんですね、
あ、もちろん
です
、
はい、まずもうその時で何年ぶりぐらいの帰国だったんですか、
7年ぶりです、
ね、7年ぶりの
番組の途中ですが、収録時間が長くなりましたので、この回を分割しました。次回もこの続きでお楽しみください。この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。